明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市、長岡京市に活動の拠点を置いた2回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通して皆さんに伝えていこうと思います。今回は東近江班がお送りします。本日お送りするメンバーは、春休み免許合宿に行ってきたミーと、
春休みはゼミとバイトしかしてないナオと、
春休みはゼミ遊び時々バイトと教習のリナと、
春休みはついに引っ越しをしましたカズヤです。
よろしくお願いします。
イエーイ。
始まりました。
引っ越ししたんですか？
引っ越ししました。
ついにですね。
ついにの意味がちょっとな。
ちょっと今の、まあ、大学1回生から一人暮らししてるんですけど、うんうん、あんまり今の家を気に入ってなかった。
この、
はい、2年契約だったんで、ついにこの春に引っ越ししたんですけど。
よかった。
気に入ってない理由とか。はい、
まあ、いろいろ、まあ、狭いとか、まあ、あんまり新しくないとかあるんですけど、
文句いいですね。
はい、めちゃめちゃ問題がありまして、
あら
一回僕の友達がこう家に連れてきたことがあるんですけど、
うんうんうん、
その友達がなんか霊感があるみたいなのを言われて、
霊感、
はい、その友達がなんか俺んちがやばいみたいなのを、まあ、僕も最近知ったんですけど、
うんうん、
で、まあ、最近知って、そっからまあ2ヶ月間ぐらいまた住まないといけなかったんですけど、それですごいいつもビクビクしてて
言われてんの。
そうなんですよ、
引っ越す前に。
そうそうそう、うちのメンバーの歩みが言われて、
あれ、歩み
は、
歩みちょっと、はい、
お休みやな、
お休みということで、
そうですね、
はい、そんな歩みに言われて、
ね、
はい、でもつい最近、うん、ついに引っ越ししました。
おめでとうやな、引っ越しは。なんか、ね、
その霊感なる友達がそのカズヤの家近づいた途端、あ、ここやばい、霊ほんまにやばい、気分悪なってきたって言ってて、う
ん、そんなことあるんやな、ほんまに。
やばかったらしいですね。
相当な家なんですかね。
どうなんやろな、
どんな家な、うん、
全然何も感じんかったけど、
新居はどうなん？
新居綺麗ですよ、めっちゃ綺麗で、前よりちょっと広くて、
うんうん、
もう快適です。
まあ、なんといっても霊は、
霊はいないし、
おらんかな。
うん、そこもいたら終わりやな、もう。
ほんま
や、
それはもう諦めるわ。
うん、もう一回連れて行き、その霊感ある友達。
いや
みーもね、おかえり。
そうそう、あ、ただいま。そう、先週、ちょうど先週じゃないな、前回の
3週間前
は免許合宿に行ってて、うん、今ようやく取ることができました。
おめでとう。
ありがとう。
早いな、やっぱり。
そう、合宿2週間ぐらいで詰め詰めで行ってきてんけどな、うん、めっちゃしんどかったけど、
うん、
これでみんなを伊庭まで連れていくことができます。
おお、
今まではケンさんがね、ずっと運転してくれたけど、う
ん、あれ、ケンさん、
あれ
あれ、ケンさん
ケンケン、
サボってますか？
ケンさん、今日はケンさんもお休みと。
そうやな、
今日は4人ですね、は
い、用事のため、
用事のため
4人で頑張っていきたいと思います。
そう
ですね。リナ、どこ遊びに行ったん？
遊びに行って、旅行行ってきて、東京とディズニーシー行ってきました。
お、ディズニー、
ディズニー行ってきました。
いいな、ディズニー。はーい、カチューシャしたん？
カチューシャ、キラキラ、ギンギラギンのね、ミッキーのカチューシャつけて、うんうん、友達とお揃いでつけて行ってきました。はい、なんかタワーオブテラー、わかりますか？
怖いやつな、
ワンワンするやつなんですけど、うん、もうすごい怖かったです。あれ、
やばいよな。
2回目だったんで、人生2回目のディズニーで2回目だったんですけど、やっぱり怖かったですね。で、一緒に乗り合わせてた中にすごい小さい子供、お子さん、女の子がいて、身長ギリギリで達したぐらいだったと思うんですよ、その制限の。
すごい
怖そう、怖いじゃないですか、タワーオブテラーって。すごい怖くて泣いてて、
す
怖かったな。
お母さんにずっと抱きついて怖い怖いって言ってて、でも私20歳なんですけど、20歳の、ね、私が怖い怖い怖いって友達の腕にしがみついてたのにそんなね、多分7歳ぐらいの女の子なんですけど、うん、7歳ぐらいの女の子、うん、
なかなかチャレンジャー、
そうチャレンジャーやなって。でもリタイアせずにちゃんと最後まで乗って、うん、降りた時にはもうまた号泣してました。
かわい
い。かわいかったです。
いや楽しい思い出話聞けたところで、あれなおは何してた、
何してたっけ。
春休み
ゼミとバイトです。なんかもう自分の予定が、バイトゼミゼミバイトバイトバイトゼミみたいな、
う
ん、バイトかゼミしかないやんみたいな。
めちゃくちゃ染めましたねゼミとバイト。
まあいい意味で充実してた春休みでしたね。
ゼミ春休み、そうやな、ゼミ頑張ったもんな。
頑張りましたね。はい、
じゃあそのゼミの3月10日の話をリナにしてもらいましょうか。
はい、3月10日私たち居場勝負行ってきました。
よ
っ
よ
っ
居場勝負
居場勝負、
はい、居場勝負って私たちは呼んでたんですけど、3月10日に、映画の撮影のテーマの一つである宇野時祭を撮影したいということを伊庭の住民の方が集まる会議でお話ししてきました。私たちが今映画のストーリーは、映画のストーリーを思い描いている映画のストーリーは今のところ水辺をテーマにして4つの視点、4つのストーリーを組んでいこうと考えていて、その一つに宇野時祭という昭和9年で終わってしまった水路の祭りを再現して撮りたいなと考えていて、それを撮るためには住民の方の協力が必要不可欠なので、それを伝えてきました。
はい
はい、
はい、
どうでしたか
反応は。
皆様の反応は、映画撮影については前向きにバックアップしてあげるよって言ってくれてて、ただ宇野時祭を撮影することに対しては、まあ、様々な意見やご指摘をいただきました。はい、でその意見をいただいた中で課題や問題点はたくさん見えてきました。2つ主にあるんですけど、1つ目は安全面ですね。みこしは全部で500キロもあるんですよ。
500キロ、
すごい重たくて、それを無事に船まで運んでそれを乗せて撮影できるかどうかという安全性のところでの問題点が一つ挙げられてました。で二つ目が物理的に厳しいんじゃないかということですね。今川幅が昔に比べて道路整備とかされてしまって狭くなってしまっていて、
う
んうん、昔流せていた船を今その整備で狭くなっているけど流せるかどうかということと、まずその昔使っていた船があるのかどうかということをがちょっと指摘されまして、ちょっと物理的に厳しいんじゃないか、うん、ということをご指摘いただきました。はい、
すごいでも愛のあるアドバイスやったな。やっぱりなんかいいんじゃないみたいなだけじゃなくて、すごいなんか本当に思ったことは、なんか心配なこととかはちゃんとアドバイスもらって、すごいそういうのでなんか今の人の温かさであったり、なんかすごい熱心になんか僕たち取り組んでるのをすごい、今の人たちもすごい同じ気持ちでなんか相談乗ってくれてるのがすごい感動しました。
はい、すごいね、真剣に話一緒にしてくださって、
緊張したなこっちも、
はい、改めてこうやっていろんな方に支えられてこの活動ができてるから、もっと頑張っていかないといけないなとすごく感じましたね。
もう問題点クリアすれば
取
れ
る。そうやな、なんかほんまに取るんやなって感じがしてきたな、実感が、
はい、その2つの問題点をどんどんクリアして物理的に厳しいことを可能にできるんじゃないかというために、また先日伊庭に行ってきました。
はい、ほんまにこの前の土曜日に、その指摘された問題をクリアして、その映画宇野時祭をその映画で描けるのかっていうのを検証するために、
検証、
はい、研究をしましたね。はい、川幅とか、深さとか、その流れの速さとかをこうなんか紐とか木の棒とか使って実際に岩に行って継続してきました。
はい、
はい、でその計測したデータ を元にその重いみこしを乗せた船が浮くのかどうかとかを計算していってその検証に使いたいと思っています。
はい、
うん、
で実際ね川入ったりとかして
入ったな、
カズヤ半ズボンで、
うん、そうなんですよ、
川入りました。
どうでしたか実際川入ってみて。
いやまあずっと入りたいとは思ってたんですけどね、すごい綺麗で鯉もいてなんかいい感じじゃないですか、うん、風情的 に、
うん、
でまあ今回念願の入水したんですけど、うん、
入水
記念すべき、うん、
めちゃめちゃ寒かった
その日ね寒戻りしてたから寒かったですね、
うん、風も強かったしなその日、うん、
最高気温12度とかの状態で入りましたね、う
ん
う
ん、
風
綺麗だったんやけどな、すごい水は冷たくて、うん、足真っ赤やったまた夏入りたいと思います、
うん、リベンジに夏は、
はい、夏は、うん、泳ご今回足だけやったから、
今回は見ていてね寒かった、
うん、今回は寒かった、
まあ、あくまでその川幅測るとかのそうそうそうための入水やし、
うん、まあ、体張って自分たちの手で調べれたことがね良かったかなって思います、
うんうんうんうん、
あとその日はなんか結構子供たちが家の外に出てきてて、初めて子供たちと遊べましたね、
うんうん、そうですね、
うんうん、今まで何回か行ってたけど、
うん、
そんなにまだ出会ってない子供たちと、
うん、いっぱいおったなほんまに、
う
ん、
リナとか一緒に遊んでましたけど
はい、そうですね、公民館の前にたくさん子供たち集まってる中で小学校6年生の子がバスケを練習していて、私小中高と7年間バスケやっていて、
7年、
そうです、7年間ちょっとバスケ一緒にやって仲良くなりたいなと思って行ってきました。いろいろ教えて、バスケの技の一つロールっていうんですけど、ロールができないって言ってたのでコツを教えてきて、うん、すごい素直で私が教えたことをすごい飲み込んでくれて、すごい真剣に聞いてくれて、うん、どうすんのどうすんのみたいな聞いてくれて、すごい嬉しかったですね、うん、やっぱり
可愛 いな、
いい子たち、
可愛かった、すごいいい子でしたね、素直で、
うん、みーは怖がられたりしてないですか
あれ怖がられるキャラだったっけそう、そんなに、そう、なんかまだ兄弟も上やし下の子と関わることってそんななかったんけど、今行ってめっちゃ、何歳やろな、あの子はめちゃめちゃ可愛い女の子と写真撮れましたね、
うん、2歳とか3歳
とか、2歳3歳の子かな、
3歳みたいな言ってたと
思う、可愛い
ちょうど可愛い、
うーん、
写真も撮ってくれて、
うん、
仲良くなれたかな、
今言いへんけどケンさんとかすごいね、
子供と仲良くな
るの上手で、ずっと追いか
けっこしてましたね
すごいワクワクした顔でね、自分の子供時代の顔してたんちゃうかってぐらいすごい笑顔で走り回ってましたね楽しそうでしたね、楽しかったですね、
はい、それではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲はスパイエアーさんの桜蜜月です。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はスパイエアーさんの桜蜜月です。さて後半からは東尾美飯の
それどうなん？
自治問題を考えよう！
イエーイ！
イエーイ！
はい、
はい、このコーナーは私たち東尾美飯独自の目線から自治問題について話し合っていこうと思います、はい、今日のテーマは、
はい、私和也がお伝えする国連による世界の幸福度についてのニュースを議論したいと思います。
幸福度、
はい、
幸福度か、
はい、最近ですね国連が調査した世界の幸福度のランキングが発表されました、
はい、
この幸福度ランキングっていうのはその国民の人がどれくらい幸せと感じているかっていう調査であったり、その調査に加えて1人当たりの GDP であったり、健康に生きられる年数、まあ、健康寿命みたいなもんですかね、
うん、
とか、まあ、そういう6個の項目を足してその数値化してやったランキングなんですけど、
うん、
このランキングじゃあ皆さん1位どこの国やと思いますか？
うーん、
国ありすぎひん
難しいやん、うん、まあでも日本 日本はまあ1位か分からんけどベスト10には入ってほしい。
そうやな
絶対、うん、日本幸せやと思うな。う
ん、充実してるもんな、うん、いろいろ生活が。
ちなみに何カ国中とかありますか。
確か53かな、3か7かちょっとうろ覚えなんですけど。
うん、
そんな少ない。
あ、ごめんなさい、153か157か
100抜けてた。
ごめんなさいごめんなさい。
153カ国中か多いわ。
あれはロシアとかさ、イギリスとか、
うん、あ、なるほどなるほど。なんで
オリンピックやってた。
オリンピックやってたら幸せ、オリンピック
されたら幸せみたいな。
幸せなれそう。
オリンピックすごいやん。
うんうん、
どこやろう。なんかスウェーデンとか穏やかそうなイメージありますけどね。
スウェーデン
確かに
ね。
どこやろう、
どこなんですかね。
じゃあ発表していいですかね。
はい、
1位、
はい、
1位、
ドゥルルルルルルルン、
フィンランドです。
フィンランド、
なんで、
これフィンランドが1位なのは、子育てとか医療に手厚い補助があったり、
うん、
その教育とかがしっかりしていたり、そういう、まあ、福祉とか教育が、まあ、ちゃんとしっかりとしてるっていうのがこの高い評価を受けた要因っていう風に記事には書いてありましたね。
なるほど。
ちなみに2年連続らしいですよ。
すごい、めっちゃ幸せな国よね。
うんうんうん、
じゃあさっき日本、まあ、10位には入ってるやろみたいな感じだったけど、
うん、
何やと思いますか。
2位で、
お、
フィンランドに次ぐ。
フィンランドと来て日本、
はい、
12位。
あ、ありそうやな。
ありそう、
ありそう。リアルやな。
ちょっとリアルに行ってみました。
8位ぐらいかな。
結構高めやな。
ベスト8。
じゃあ日本発表します。
はい、
ドゥルルルルン、
58位。
そんな
低いな。ちょっと
低い、思ってたより低いな。うん、
幸せじゃないんかな。
うん、ちなみにまあ先進国のイギリスとかは15位で、アメリカは19位やな。
あ、
だから日本低いな結構。
低い、うん、それは。
その理由は
まあいろいろあるんだと思うんですけど、日本健康寿命の項目は2位なんですよ。
めちゃくちゃ高いじゃないですか。
そうそうそうそうそう、
高い。
でもこの他者への寛大さっていう項目があるんですけど、これがなんと92位です。
低い
低い、
ほぼ100位。
心狭いみたいな。
うん、まあそうやな、寛大さってそういうことやからな。だからなんか日本はもっと他人を応援したり、
うん、
そのいろんな人とか多様性をすごい許す社会になるべきやと思うんですよ。
うん、
皆さんなんか、ね、そうそう、外でイライラすることとかないですか。他の見ず知らずの人に。
たくさんあります
ね。
例えばどんな。なおは、
なんか電車とかかな。
あ、なるほどな。電
車
でしょ。もうドア結構混んでたらドア前とかになっちゃう、立つ場所がドア前とかになっちゃうと思うねんけど、
うんうんうん、
なんかドア前立ってって、まあ一応避けてるけど、まあ人多すぎて避けきれへんかったら、
うん、
なんかその降りたい人がもうなんか押しのけてきてみたいな。
わかる。
なんか、
わかるわかる。満員電車あるあるみたいな。
うん、うん、ってなります。
あるな。
うん、
うん、まあそういうこともある気持ちもわかるんですけど、
うん、
まあやっぱ寛大さ大事やから。
うん、あ、じゃあまあ。
そうそうそうそう。
押しのけられても、うん、どうぞってならなあかんっていう。
そうそうそう、うん。結構日頃からできることはあると思うんですけど、
うん、
なんかこれを聞いてなんか気をつけたいこととかありますかね、リナ。
他者を応援するっていうのはそういう寄付とかっていう意味もありますか。
あるある。そうそうそう、この他者への寛大さのその評価の方法がそもそも寄付がその国の GDP にその比べてどんだけ寄付されているかみたいな項目もあるらしくて、すごい寄付っていうのはやっぱ人を応援するその手段じゃないですか。だからそういう寄付とかも結構あるらしいですよ。う
ん、ああ、なんか寄付ってあんまり想像つかないですよね。
う
ん、
そうやな。
なんかどこ調べていいのかとかもちょっと分かりづらいし、そういうところももっと分かりやすくなったらいいなと思いますね。あとやっぱり自分に余裕ないと人に優しくできなくないですか。
そうやな。
確かに確かに。
うん、
なんか疲れてたりしたら自分のことしかやっぱ考えられへんくなるやろうし、なんか。ちょっと働きすぎじゃないですか日本。めちゃくちゃ長時間労働で問題になってるし、最近働き方改革とか言ってるしね、政府の方は。
そうやな、
やっぱりちょっと休まないとね。疲れてたらやっぱり自分のことしか、早く帰りたいってなるから、 電車の前で早く降りたくて5分かけられるのかもしれないし、つながってるんじゃないですか、うんうん、ね、うん、私もバイトとかしてるんですけど、バイト終わりとか疲れてあんまり人のこと考えてないし、うん、こう早く帰りたいなと思いながら、うん、
まさか押しのけてますか
押しのけ、いやでもどいてくれない人とかたまにいませんか、
こう、あ、そっちのイライラ、
そう、立ってる、こう立ってはって降りられないのは分かるんですけど、ちょっとどいてくれなかったりとかすると、すいませんって言いながらちょっとクッて押してるかもしれない、
私がイライラされてたかもしれない、
ね、リナとラオの間で実は
こことここで今和解されたので、
まあ仲良く、ね、仲良くいきましょう
仲良くいきましょう
はい、じゃあ皆さん寛大さ、まあ、はい、
幸せと言えば、うん、まあ、ミーの
ミー、
座右の銘、
座右の銘、一日一幸せそう、みんな幸せ感じてる
問いかけられてる
今日幸せなことあった、
あったかな、
あかんで、みんな幸せ幸せ探していか
な、こういう人が日本に増え
たら、ね、こういう人が日本に増えたら、
まさかミーがお手本やったとは
みんなのお手本に、幸せなんでね、毎日幸福度上げていこうと思います
幸せを見つけることが大事と、
そうやな、
見つけていきましょう
今日の一日一幸せなんですか、
今日の一日一幸せはむず
あれ、
むず待ってよ、難しかった、じゃ普通にこうな、やっぱゼミ集まれるっていう、うん、この幸せな、うんうんうん、こう何でもない日にみんなで、
う
ん、
もうでゼミをできていることが幸せ、
ほんまにそう、ゼミなできひん環境もあるやん、うん、なんみんな忙しいとかじゃなくて、こう4人やけど集まれて、うん、ゼミして進めれて、うん、はい幸せ、はい幸せ、
何気ないことが
そう
幸せですね、うん、私はお母さんのご飯を食べれました今日、
おお
幸せや、
外食多かった、
ほんまに、
そうですね、多かったですね、うん、忙しくてちょっと幸せでしたね、それが、
うん、はい、じゃあもっと日本が幸せになるように皆さんちっちゃいことも幸せを感じていきましょうということで、うん、
はい、一日一幸せ、
今日はこの、はい、コーナーをおしまいにしたいと思います、
はい、
じゃあお次は恒例の
オネの川柳コーナー、
よ
よ
よ、じゃあ、はい、
じゃあ今日のテーマは、うん、花粉症です、
花粉症なんですか、
はい、僕花粉症なんですよ、今年結構花粉ひどいらしくて、
そうですね、はい、ね、
この気持ちを川柳にして今日は、はい、いきたいと思います、
じゃあ、
はい、お願いします、
いきます、鼻詰まり食事が、ああ、すいません、ちょっと最初から
ちょっとハプニングですね、
しっかりしてください、
試験の推し、
はい、は
い、いきます、鼻詰まりひどくて食事が全部無味おね、
はい、
ありがとうございます、
そうですね、
ちょっと次からはしっかり気合い入れてやっててくださいよ、恒例のコーナーなんですから
噛みましたね
噛んじゃいましたね、まあ、気持ちは分かります、
はい、
本日は私たち東近江班がお送りさせていただきました、来週はかぐや班がお送りさせていただきます、次の私たちの放送は3週間後です、番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします、ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています、本日お送りしたのはミーと
ナオと
リナと
カズヤでした、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
また3週間後、
さよなら、
さよなら。